こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
お元気でしょうか。尾崎久子です。
皆様からよくエクアドルとは一体どういうものを食べていらっしゃいますか、またエクアドルの自慢料理は何ですかというご質問を受けます。そこでエクアドルの自慢料理をこの時間ご紹介していきたいと思います。さあ、どういう料理が出てくるでしょうか。では番組に移りましょう。
それでは今日はエクアドル料理ノート、ロクロというエクアドル料理について皆様にご紹介いたします。
ではその前に、まずコンフントプカラの演奏でエル・プエブロという曲をお聴きください。エル・プエブロ、ここに住んでいる人々という意味ですね。コンフントプカラの演奏です。
Al pueblo solo le falta la tierra para trabajar. Si el pueblo la está sembrando, él tiene que cosechar. Si el pueblo la está sembrando, él tiene que cosechar. Que al pueblo le faltan fuerzas, lo que le falta es el pan.Tendrá la tierra y la chicha y todos podrán cantar. Tendrá la tierra y la chicha y todos podrán cantar. Pueblo por pueblo te visto, tierra te quiero carbón. Pueblo por pueblo te visto, tierra te quiero carbón. Abra las puertas del tiempo.Que el pueblo va sin temor. Abra las puertas del tiempo. Que el pueblo va sin temor. Mucho tiempo hace que espero ver mi tierra florecer. Que se termine el invierno. Tu verano va a nacer. Que se termine el invierno.Tu verano va a nacer. Vamos de las manos juntos, dele una mano al cantor, y a la guitarra no suena, la mano se le durmió. Y a la guitarra no suena, la mano se le durmió.Pueblo por pueblo te visto, tierra te quiero carbón. Pueblo por pueblo te visto, tierra te quiero carbón. Abra las puertas del tiempo, que el pueblo va sin temor. Abra las puertas del tiempo, que el pueblo va sin temor.
その土地に住んでいる者たちがみんな共同して土地を耕し、種をまき、そしてやがて実がなるという農民の労働家ですね。エル・ポエブロ、コンフント・プカラの演奏でお送りいたしました。
それでは柴田真知子さんのエクアドル料理ノートを紹介いたします。今日はロクロという料理です。エクアドルの中流以上の家庭では女中を使う習慣が今なお根強く残っています。このところ首都のキトーや人口150万のエクアドル最大の都市ゴヤキルにどんどん建てられている高層アパートにも、また一戸建ての建物の離れにも必ず女中部屋があります。トイレ、シャワー付きのベッドが一つ入る小さな部屋で、中には窓が全くない女中部屋もあります。家主のアシエンダ、農園から連れてこられたインディヘナか、今やインディヘナの衣装や習慣を捨てて祈祷などの町に住んでいる長老と呼ばれる人たちが女中の仕事に就きます。最近は工場労働者になる人が増え、良い女中さんは減ってきたと言われています。主婦にとって良い女中さんに当たるか当たらないかで、日常生活が天国と地獄に分かれるようです。良い女中さんに当たれば、家はいつもきれいだし、料理はおいしくできているし、子供の面倒も見てもらえ、自分は好きなことをしていればいいからです。悪い女中さんに当たると、家にあるものや食べ物がいつしか消え失せ、時には大泥棒の手引きをされることになります。しかしエクアドル人の家庭ではずっと安く雇っているところも多いようです。女中とスペイン語で言う場合、大きく分けて二つの言葉がよく使われます。使用人という意味のエンプレアーダ、それと育てられた人という意味のクリアーダです。エンプレアーダという呼称が最もよく使われますが、クリアーダは小さい時からその家の家風に合うよう教育としつけが行われてきた女中のことを言います。私が二人目のこの出産で住み込みの女中さんを探していました。日本人の友人が自分のアパートの大家さんのところに、そこのお嬢さんと間違えたほど品のいいいい子がいると連絡してきました。早速会ってみると、17歳のとっても可愛いペピータという女の子でした。小さい時から大家さんのところで働いており、両親はどこにいるか会ったこともないとのことでした。来週から来てと約束したその翌週、大家さんからけたたましい電話がかかってきました。うちのペピタがお前さんのところに行くと言っているが、私はこの親からこの子を預かるように頼まれている。手元にそのことを書いた紙があるし、この10年間食べ物を与え、学校に行かせ、悪い男が近づかないようにときちんとその任務を果たしてきた。なんだって勝手にうちのクリアーダに手を出すんだね。私はその剣幕にびっくりしてしまいました。最後にペピータを電話口に出してもらい、本当にそこをやめたければこちら待っているからと言って電話を切りました。その2日後、大家さんとの話し合いがついたのか、ペピータは我が家にやってきました。同郷の女中仲間と知り合い、自分の両親を探し出したのもそれから数ヶ月後でした。口減らしだったのでしょうか、ペピタの出身地はアンデス山中の寒村でした。10日の休暇を取って10年ぶりに両親に会いに行ったペピタは本当に嬉しそうでした。ペピタは料理人として使われていたので、料理がとっても上手でした。彼女が作ってくれた料理の種類は数えきれませんが、その中でも美味しかったのはロクロと呼ばれるスープです。さて、 そのロクロと呼ばれるスープ、どんなスープでしょうか。紹介しましょう。アンデスが原産であるジャガイモの皮を剥き、1個2等分にし、大きな鍋で茹でます。ジャガイモが柔らかくなったら、塩コショウ少々を加え、サフランを少し落とします。別のフライパンで、みじん切りにした玉ねぎとニンニクのかけらをバター大さじ1杯で炒めます。これをジャガイモが煮えた鍋に入れ、汁が煮詰まるまで煮込みます。最後に牛乳、生クリーム、白チーズのかけらを入れ、出来上がりです。アボガドを適当な大きさに切って、スープを皿に盛った上に置きます。スプーンでアボガドを壊しながら食べると、栗のように真っ黄色のジャガイモやチーズの味とうまく調和して、なんとも言えない美味しさです。いかがですか？美味しそうなスープですね。ロクロの材料は火曜日に立つサンタクララの青空市場で私が買ってきました。買い物はエクアドルでも主婦の重要な仕事です。日本では有機農法が少しずつ注目されてきていますが、ここで売られているのはもちろん泥だらけのジャガイモに人参、玉ねぎ、キャベツには虫がくっついています。ジャガイモにも種類がいろいろあって、中くらいの大きさの皮が少し赤っぽいのが一番おいしいようです。ジャガイモ、玉ねぎ、アボガドは年中あるものですが、値段が上下するので、値段の駆け引きをその都度売り手とします。私たち外国人は、定価という概念に汚染されているので、どうもこれが苦手です。思い切って売り手が言った値段の3分の1から値切り始めるといいようです。最近アメリカ式の大きいスーパーマーケットができ、そこで定価のものを買う人も増えてきています。そのスーパーは独自で農園を持ち、ビニールのパックに入ったきれいな野菜を売っていますが、殺虫剤による薬品の汚染がひどいという噂が流れていました。新鮮な野菜や果物は青空市場で買うのがやはりいいようです。ペピタは私が買ってきた泥だらけのジャガイモをゴシゴシ洗い、材料を手際よく用意します。我が家の上の男の子が覚えたスペイン語で、コミダ、コミダ、早く食べさせて、とロクロができるのを催促します。肉が入っていなくとも、牛乳やチーズがたっぷり入っているので、カロリーの高い栄養満点のスープです。
ということで大変美味しそうなエクアドル料理の紹介ですけれども、実際に食べてみてでどういう味なのか、お便り紹介コーナーでいつもお手伝いいただいております内田さんにですね、その味のほどをもう少し補足説明していただきたいと思うんですけど、実際お食べになっていかがです？
はい、代表的なエクアドルの味で、見た目は牛乳かと思うんです、日本人には。ですけどこれは白くなっておりますけど、これはナチュラルのチーズを使っておりまして、牛乳ではなくてチーズなんです。ですからもう少し日本の方が牛乳で想像なさるよりももっととろっとしてまして、チーズの味が主体になります、
こちらのチーズというのも日本でこう出てくる、そしてよく絵なんかでネズミがちょこっと乗ってた大きなチーズがあって穴が開いてというのは、ああいうチーズではないですね。
ではないんですね、ここの料理に一番よく使われますのは本当にナチュラルで、見た目は日本のお豆腐のようなんです、で毎日新鮮なものがまるでお豆腐のようにお店に並びます。で主婦はその大きさを言って何センチぐらいに切ってくれと言って買って帰って、このロクロという代表的なスープに入れて、ですからロクロはジャガイモで作ったり鶏で作ったり、要するに このナチュラルなチーズを使って作ったものをロクロと呼んでいます。とろっとして、それで普通考えられるチーズほど癖がありませんで、非常に爽やかで、ちょっとコクがあって、うん、私たちもうちの家族も非常に好きです、
うんうん、癖がないっていうのは臭みだとか、それから味の方ですか？
はい、チーズ独特の臭みというものがないです、うんうんうん。
この紀藤氏からですね、北東の方にカヤンベという山が、雪山が見えるんですけども、
はい、
あのふもとでもチーズよく売ってますけども、あのカヤンベのふもとあたりはチーズの美味しいのがあるところなんですかね。
そうですね、あそこのカヤンベはこの近県の非常に大きな牧草地でして、いい牛が育っておりますので、したがってで乳製品の美味しいのが手に入ります、
うんうん、
ですから私たちもあそこ行きますと必ずチーズを買います。ケソでオハスですか、カンナの葉っぱに包んであるチーズで、やはりそれ もう本当に日持ちのしない、毎日新しいものを買って食べるというような、非常にこう新鮮なナチュラルなチーズなんです、美味しいです。特徴はやはりこのロクロに使うチーズと同じようにさっぱりしていて癖がないことだと思います、
うんうん、大きなチーズでしょうから、カンナの歯みたいな大きなので包めないんでしょうけれども、
ね、
なるほどね、歯に包んでありますから、ケソでオハス、オハスというのは葉っぱのことなんですね、はい、ケソがチーズなんですね、はい、そういう、チーズがアンデスの雪山のカヤンベの麓の牧草地でたくさん取れるわけです、日本で行きますとね、雪印なんていうそういうブランド名があるんでしょうけれども、カヤンベのやっぱりチーズということでブランド名になってるわけですね。
そうですね、ここら辺の人たちはカヤンベに行ってチーズを食べる、アイスクリームを食べるというのは楽しみの一つになっています、
このロクロはだいたい頻繁にやっぱり作るものなんですか、それとも何かの特別の時だけなんでしょうかね。
いや、もう非常に頻繁に、エクアドルのお料理の中ではスープがかなり大事なメニューになるんですけれども、そのスープの中でも非常に代表的な、もう1週間のうちに何回も食べるお料理の一つだと思います、
ぜひ皆様に食べていただきたいんですけれども、何しろラジオでは放送ではね、味を皆様に直接味わっていただきゃいけないので、内田さんの本当に美味しそうだというその表情だけで我慢していただきたいと思いますが、美味しいですよね。
美味しいです。そう、皆様エクアドルのジャガイモはとっても美味しいんです。なぜならば、ここがジャガイモの原産地ですので、そのジャガイモとチーズがとてもよく合います、一度ぜひ召し上がりにいらしていただきたいものです、
エクアドル料理ノート、柴田真知子さんがお書きになったものからご紹介しておりますが、実際にその料理を作って味わっていらっしゃいます、内田さんに今日はゲストでお話しいただきました。ロクロというスープでしたね。
面白い名前ですけれども、エクアドル料理店に行きますと必ずこのロクロが出ますね。
ヤピンガ チョという、これまた面白い名前ですけれども、
ケチュア語かもしれませんね。
これはどういうものですか？
コロッケ風のおやき、コロッケ風のお芋のおやき、いいんですよね、これもまた。
さ、それではこの後チェンジポイントをお送りしてまいります。
チェンジポイント。
現代のストレス社会を生きる上で誰もが直面するさまざまな問題、ここでその問題を見つめ直して力強く生き抜くポイントを探り出してみましょう。
チェンジポイント。
東京渋谷にお住まいの28歳の会社員の方ですが、自宅療養していらっしゃいます。今回お便りをくださいまして、本当に昨年は自分にとってつらい1年だったということが書いてございます。お便りによりますと、いろいろな不幸が次から次に起こったようですね。あまりに災難が続くので厄払いもしてもらいましたが、あまり効果はなかったとお便りでございます。痛みが伴って初めて健康のありがたみが分かり、また神様に頼りたいという気持ちが起こってまいりますとございます。その後お体の具合いかがでしょうか？久しぶりにお便りをいただいたわけですけれども、本当に人間には思いがけないことが起こるわけですね。社会人となられて肉体的精神的にも負担がかかったのが体の弱い部分に出たのかもしれません。確かに健康なうちはそのありがたみがわからないものですね。どちらにしてもこの世の中、弱い不完全な人間の住んでいるところですから、様々な思いがけないことや歓迎したくないことが起こってまいります。しかしどんな場合でもこれを災難と見るのではなく、現実の出来事として受けることが大切です。英語でアクシデントと言いますけれども、これは決してアクシデントに起こったことではなくて、インシデントとして起こるべくして起こったことだというふうに考えていただきたいのです。日本ではよく何か不幸なことが起こりますと、これはたたりだとか、呪いだとかいうふうに考えがちですね。しかしそういった考え方をするのではなくて、もっと客観的に事実を分析することも大切です。いろんなことが起こったとしましても、人生後悔と言われるように穏やかな日ばかりではないのが当たり前です。嵐もやってきます。しかしその時にみんなが持ち場立場を守って、その船を守らなければ安全な港に入ることはできないのです。その意味でお互いがお互いの立場で、それぞれ困った人、苦しんでいる人、病んでいる人、助けをしようとしている人、その人たちの役に立つということが、お互い人間社会には必要になってくるわけです。現代社会は特に、あらゆる問題で人々は悩んでいます。不完全で弱い人間の集まりですから、理想的なことを言っても始まりません。その中でお互いが不完全であることを認め、弱いものであることを自覚し合い、それなりに他の人を助け、またその人にも助けられるという交わりができれば、それが愛の世界ということではないでしょうか。愛は共有の世界です。愛に国境はありません。キリスト教詩人の八木重吉は、愛をテーマに次のように詩を読んでいます。美しい心がある。恐れなき心がある。溶かす力である。育つる不思議である。人生、順風に帆を上げた順調な時には共に喜びを分かち合い、 そして逆境の時には共に助け合うという、そういう愛の交わりを大事にした生き方をしていきたいと思います。今週のチェンジポイントを終わります。お別れの時間です。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのレポートをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どなたもごきげんよう。さようなら。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どなたもごきげんよう。さようなら。